東京フレンズのシネマなレンズ、メグです。
葉山健です。この番組ではアラサー男女が一本の新作映画を親友同士のおしゃべりを通じて深掘りしていきます。今回取り上げる映画はパーフェクトデイズ。名作パリ・テキサスのビム・ベンダース監督が日本の渋谷や押上の街を舞台に撮った新作です。こちらの映画なんですが、ストーリーは渋谷区の公共トイレの清掃員をしている60代くらいの平山さんっていう男性の日常を追っていく映画です。役所広司さんがカンヌ国際映画祭で最優秀男優賞を受賞したことでも話題となった作品です。この映画パーフェクトデイズに登場する印象的なワンシーンを取り上げて語るシリーズ、令和の東京物語パーフェクトデイズ聖地巡礼。今回取り上げるシーンは主人公の平山が清掃する渋谷区のトイレです。で、この映画に出てくるトイレというのがザ・東京トイレットというプロジェクトとして渋谷区の17箇所に設置された公衆トイレなんだよね。
うん、
でこれが、まあ、公共トイレのイメージにある暗い、汚い、臭い、怖いというイメージ、それを払拭してトイレをきれいに使ってもらえるようにっていう狙いから、アートとしての価値があるトイレを設置したと、そういうプロジェクトです。うん、なので本当に著名な建築家とかデザイナーの方がデザインした、それぞれ全然もう見た目も違う独創的なトイレになってます。で、本当に平山さんが丹精込めて職人のような風情でトイレを掃除するんだけど、なんで彼がトイレの清掃員をしているのか、平山さんができるだけ人と関わらずに生きていきたいみたいなモードじゃん今。まあ過去にいろいろあったらしい、いろいろあったらしいみたいなことが伝わってくるんだけど、
うん、
そういうモードの人で、だからトイレってさ、できるだけそっとしておいてほしい場所というか、利用者からしたら、
うん、
トイレの清掃にホスピタリティがある方が気持ち悪いみたいなさ、っていうこと。
まあ、確かにね、そうだよね。
知らんふりしてくれるのが一番っていう職業って意味では、うんうん、確かに平山さんにとって一番いい仕事だろうなと思って。
そうだよね。でもなんかさ、それと同時にさ、公衆トイレっていう場所自体がそもそも、うん、いろんなそのいわゆる階層だったりとか、いろんな違う世界にいる人たちが交わる場所の一つでもあるじゃない。しかも、うん、なんか駅とか道とかもそうだけど、それ以上に公衆トイレすごく不思議な場所だと思ってて、うん、なんか誰もが必ず絶対何かしら用を足す場所として来る場所でさ、
うん、
でなんかすごくやっぱ公衆トイレでの出会いっていうものも結構フォーカスして大切に描かれてたかなと思っていて、なんかその朝飲んだくれて、うん、トイレで寝ちゃったんだなっていう人が入ってきたりとか、裕福な学校に通ってる女、女子高生がこう、あれしね、トイレに用を足しに来たりとか、きっと都内で裕福な家に育ってる子供がトイレでお母さんとはぐれちゃって、一緒にお母さん探そうと思ったら、軽蔑な目を向けられたりとか、なんか丸罰ゲームしたりとかさ、
うん、
なんかその公衆トイレ自体がそもそもすごく開かれた場所で、うん、不思議とこう人との出会いというか交わりが発生する場所っていうところに、彼が仕事としてその清掃員として従事してるっていうところもすごく象徴的だなっていうふうに思っていて、なんかそれを映画全体として全てこう一つの劇場として描いたっていうのがすごい、この監督の
すごいよね。だからそのザ・東京トイレットのトイレからさ、こう膨らませるっていうのがさ、すごいよね、やっぱこの監督がね、
うん、
今っぽいなって思ったんだよね、今の東京とか日本の感じ、うん、なんか迷惑をかけ合うほどの濃いつながりはないが、
うんうん、
一人一人が木のようにそれこそ自立している、一人で生活が完結しているんだけど、さりげない交わりを、それをすごく大事にするというか、それがなんかすごくいいなって思って生きてるみたいなのは、良くも悪くも、もっとセーフティーネットとして迷惑かけ合える関係があった方がいいと思ったりもするけど、良くも悪くも今の日本だなって感じがした。
わかる。
ここから先は映画後半の展開にも触れますので、映画をまだ見られてない方でネタバレしたくないよっていう方はご注意ください。
あの銭湯での関わりとかもそうだよね。
そうだね、会釈するだけみたいな、
普段そうそうそう会釈するだけで、 でもなんか、常連さんがお友達と一緒に来てたら、なんか、ふふふってなる平山がいたりとか、平山が姪っ子を連れてきたら、その常連さんが、おやおやおやみたいになってるとか、
あれ
なん
変わっ
か、
たと。
お互いになんか、声をそんな
めっ
掛
ちゃ
け合って
気
会
にか
話を
け
す
てはい
る。
る。
そう、あれではないけど、気を掛
そ
け合っ
れめって ち
い
ゃ
る。
東京っぽいよね。
すごい東京っぽいなって思った。
まあ、そこは
ね。
なんかその平山さんが今のあの生活を選んだことの犠牲にした部分っていうのもなんか表してるとこで、めいこちゃんがね助けを求めて平山さんのとこに来るけど、彼は責任を負えないんだよね。やっぱりさ、経済的な問題もあると思うんだよね。平山さんの生活を選んでる以上、誰かの面倒を見るっていうことができない。そういうのを見せてるよね。で、その人間関係にもやっぱ影響するわけで、家族とも縁を切ってるみたいな、そういう状況なわけじゃん。で、その妹と姪っ子が帰っていった後に、泣くからね、平山さんね。だから、こういう生き方を選ぶことで犠牲にしないといけないものっていうのを描いてるのはすごく良かったなと思った。トイレをね、使う人が来て、で、木漏れ日を見て、微笑むんだよね、平山さんが。まあ、映画の一番最後に木漏れ日っていう言葉の説明が出るけど、一瞬の偶発的な出会いだよね、それこそさっきから話してる。それを大切にするっていうのを表してるんだよね、あの木漏れ日が。
お昼のご飯をさ、神社かな、境
OL
内で食べるときもさ、OL との会釈もそうだし、なんか毎回そのカメラでさ、木漏れ日をこう下から撮るシーンとかもあるじ
そう
ゃん。
だね。
姪っ子と、その隅田川の、橋のところに、今度なんか連れてってよ、みたいな話をしたときに、今度は今度、今は今って言ったのが、すごくなんかこう、象徴的だったなって個人的には思って。この今の瞬間みたいなところとか、この瞬間に起きてることとか、その目の前の人とか、なんかそういうものに対するその彼の向き合い方というか、ひたむきさみたいなものがすごく、なんかシチュエーションも含めてすごく良かったなって思ったんだよね。
これはね、役所広司さんにね、渡したメモなんだよね、ビム・ベンダースが。平山を演じるにあたって、どんな背景を背負った人物なのかっていうのを伝えるために書いたメモで。で、そこに、まあその職業人として自分が交換可能な存在であることっていうのに絶望していたと、平山さんが。ただその自分が見たこの木漏れ日っていうのは自分だけのもの、自分しか見てないものなんだっていうことに気づいて、何か悟りみたいなものを感じて、こういう目線を大事にできる生き方をしたいって思うようになった。で、今の生き方にたどり着いたっていうことで、あとそのトイレ清掃の仕事も、直接人の役に立っていることが感じられる仕事をしたくて、トイレ掃除をしているという、まあ
な
そう
る
い
ほ
う
ど。
人だと、ビム・ベンダース監督の中では考えていたようで。
描いてるんだ。
だからそのブルシッドジョブの問題あるんだよね。まあ交換可能な存在とか、世の中の役に立ってるっていうことが手触りとして感じられないみたいな。
なんかそ
で、
れ面白いね。平山とさ、なんだっけ、あの人の名前、たかしにとってさ、が結構対になってたじゃん。そのトイレ
ほん
清
とそう
掃っ
だ
て
ね。
いう。人によってその仕事の捉え方も違うしさ、どこに意義を置くのかっていうのも違うけど、なんかその平山にとってはトイレ掃除っていうものが意義的なものに移っていて、それをこう
ああ、
た、
確か
なん
にね。
か、たかしはさ、すごく軽んじていたりとか、もうその日で仕事を辞めるとかって言ってしまったとかあったじゃない。たかしから電話が来て、今日俺これから仕事辞めますからって。結構大きな場面転換だったよね。
しかもね、意外と平山さんがめっちゃキレるっていう。
で、たかし以上に、お店の人？運営会社の人にめちゃくちゃキレてたのが
管理者の
面
人
白
に
かったっていう
ね、
か、そう、興味深かったよね。
シフト回
何
らない
回も
か
電
ら、こ
話してる
れ、
んだけど、と
そ
か
う、
言って。
これ毎日はできないからねって。
なんで出
あ
な
そ
い
こ
の？って言っ
も
て。
前はステータスがあった人なんだろうなとか、バリバリ仕事やってた人なんだろうなっていうのは感じさせるポイントだよね。 ホームレスのおじいちゃんをさ、見るじゃん。平山さんが微笑ましく見るじゃん。
トイレのそばでね、いつも舞を踊ってたおじいちゃんね。
平山さんって、ベンダース監督の「ベルリン天使の歌」っていう映画の天使なのよ。で、
天使的モチーフというか位置の人ってことでしょ？
だなと思って、その「ベルリン天使の歌」の映画の中では、天使同士はね、見えてるわけ。で、天使は人間には見えないんだけど、天使同士は見え
へえ、
て、
面白いね。
そう、普通に街の中に人
な
間
る
と
ほど
天使が
ね。
いて、で、天使と天使はアイコンタクトしたりするのよ。人間からは見えてない。だから、本当にホームレスのおじちゃんと平山さんは天
そういう
使な
こ
んだ
と
よ。
だったんだ。そういうことだったのか。ホームレスのおじちゃんがあそこに来なくなる瞬間があるじゃん。車で街中をさ、走ってたらスクランブル交差点とかだったのかな。通った時にさ、ホームレスのおじちゃんを見かけるんだよね。平山さんがさ、
そう、いるよ
あ、
ね。
みたいになって、はってなって、お互いはってなるんだけど、次の瞬間にはおじちゃんがこう去っていっているっていう、なんかその瞬間とかもすごく今思い出した。
このさ、プロジェクトがザ・東京トイレットで渋谷区も協賛してるから、渋谷区もスポンサーとして関わっているんだけど、ホームレスを排除したっていう問題があったじゃん。宮下
宮
パー
下
ク
パーク
から。
ね。ちょっと思った。
あのおじいちゃんがあそこから追い出されたっ
消え
て
てい いっ
う
て、
こ
追い
と
出
なの
さ
かも
れ
しれ
て
ない
し
ね。
まった、消えていってしまった人たちみたいなね。
いや、本当にあると思う。じゃあ、こんな感じで最後までお聞きいただきありがとうございました。
お相手はメグと、
葉山健でした。